ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。2週目となります。領主長よろしくお願いしますと。
はい、領主長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先週はですね、ちょっと野生動物のことをダラダラと語っておりましたけれども、ですね、今週はですね、ちょっとですね、まあ個人的に衝撃を受けた話というか、まずはですね、こういってまあインターネットでラジオを配信することをですね、まあポッドキャストと呼んでるんですけれども、はい、で、うちもですね、よく聞くポッドキャストに、落としたパンとアカネグモという番組がございまして、はい、うん。で、まあ、男と女は幸せになれるかっていうところで、はい、ラジオのですね、テーマとして扱ってて、まあ、月1ぐらいの更新だったんですけれども、はい、うん。で、最新回聞いたところですね、ゲストに出られてたファンさんっていう女性の方とですね、実は僕たち結婚しましたっていう話が出て、もう衝撃を受けましたね。うわーっつって。うん。うん、いや、聞く人が聞いたらもう付き合ってるのバレバレだったような気がするんですけど、みたいなこと言ったけど、うん。じゃあもう一切そんなことを考えたりしなかったから、もうすごい衝撃を受けて、うわーっつって。そうそう。ポッドキャストつながりで結婚される方がいたんだ、と思って。
うん、昔で言うと、チャットで結婚する夫婦がおったようなもんだよね。
まあまあまあまあね。うん。それもまあ一つの形ではあるんでしょうけどね。まあいやいやいやいや、にしてもなと思って。うん。ね、そもそも、まあ、ポッドキャストっていうのを始めようかなと思ってたのは、まあ、人のポッドキャストを聞いてて、こういうの面白いなと思ったけど、これだったらブログよりも簡単にできるんじゃないかとか、いろいろ思ってね、始めようと思ったのが、割ときっかけではあったんですけれども。にしても、ね、もう、結構それで衝撃を受けたんで、もしもこちらですね、落とした さん、この放送を聞かれてたら、まずは、おめでとうございますということと、あとお幸せになってくださいとしか言いようがないんで。
お幸せに、
ということで、うん。両師匠も独身ですから、意外とここにファンレターとか来たら、ワンチャンあるかもしれませんので。
そんなもんある、あるかいな。
うん、あんまないですからね、うちも。そんなにアクセスないから。もう弱小もいいところで、もうほんと自分の趣味でやってて、こうやって話してるだけでだいぶ満足してるだけ。もう毎週更新できてるってだけでも、すごいやりきった感があるんで。うん。うん。まあ。うん。まあこうやってね、酒飲みながら収録っていうのがもうすごく趣味としていい感じになってるんで、うん。まあこれは多分自分が飽きるまでは続いていくんじゃないかという次第であるんですけどね。うん。まあその話はですね、一応枕として撮ったんですけど、とりあえず置いといてですね。実のところ言うとですね、 ポッドキャストを聞きながら何をしてたかというと、ちょっとドライブ行って、ドライブというか、車中泊行ってましたからね。先週もちょろっと話したんですけれども、ちょっとですね、福島県の海端の相馬っていう土地に行ってきたんですよ。
うん。うん、
まあ、そこなんか割とやぶさめが有名で、なんか馬に乗りながら、弓打つやつですね、ドスッと。うん、的に向かって、うん、そこが有名な相馬の町なんですけども、前に仕事に行った時にね、すごく気になってる店があって、その相馬の日本海側で取れる魚がまあ非常にうまいと、
はいはい、
ただ原発事故によって海がちょっとえらいことになってるんで、ちょっと今取れないんだけど、その取ってない分魚は相当増えてるし、相当うまくなってるんじゃないかみたいな話があって、うん、で、その流れで、ちょっとね、美味しい魚屋さんを、魚屋さんっていうか、飯の食えるところを紹介してもらって、ずっと気になってところにね、ところに、今回行けたんですよね。うん。ただ、まあ、美味しいは美味しかったんだけど、割とそこまで期待してたほどじゃないかなと思って、なんか別の店で飲んでたらですね、実のところまだそこの、海でやる漁は解禁してないんだと。うん
うん、
ただ来年も解禁の予定だからって言ってたから、ああ、じゃあ来年か、つって。今年はまだ、なんか取り寄せで頑張ってたんだなと思って。うん、ちょっとそこが残念な感じでしたけど。
残念な感じ
ですね。うん。やっぱりね、原発事故のあって、その近海だから割とイメージが悪いんですけれども、やっぱりその避けちゃいますかね、皆さんは。うちの方もね、うん、まあ、関西の方ってそちらの方ではやっぱりその話題になったりしますかね、福島さんだちょっとみんな敬遠するとか。
いやー、こちらというのは、ね、虫がないもんですから。
ああ、
うん、ただこちらでやってる魚って言ったら、九州は四国か兵庫県あたりかなんじゃないですかね。
あ、そもそもそっちにあんまりこう、東日本の魚が回ってないからっていう問題ですね。
回ってないと思
いますね。うん。あ、まあ野菜とかもそうなっちゃいますかね、じゃあ。うん。
そうですね。割と九州とか多いみたいですね。
うん。あ、そっかそっか。まあそんな感じになりますわな、こっちも。そうですね、まあ、東日本だって、もう方のは野菜しか大体回ってこないですしね。まあ、九州産とかで来るのはやっぱみかんとかその辺ぐらいだから、うん。まあ、考えてみたらそんな感じですもんね。うん。うん。そこはね、まずあれなんですけどね。まあ、2軒目の居酒屋さんでね、食べたメニューでちょっと衝撃的なものがありましてね。うん。ちょっと収録前に少し話してたね、漁師長、北京豆腐ってご存知ですか？知らないでしょ？うちも何これと思って、店の人に聞いたらですね、いやいや、これお豆腐に、ですね、塩を振ってごま油で和えたものですって言って、
うんうんうん、
何それ面白いと思って、
うん、
価格もね、確かね、結構ね、割とね高い店だったんですよ、価格自体が、なんか一品600円程度で、
うんうん、
でもそれだけね280円とか書いてあったんで、じゃあこれでっつって頼んでみたら、本当にね、木綿豆腐に塩とごま油振ってあるだけなんだけど、これはね、めちゃくちゃ美味しかった。うん。塩とごま油だけなのにって思ってね。うん。いや、これうまくてね、ついね、この収録前にね、自分で作って食ったらね、なんとね、作りましたらね、もう店の味がね、完全再現できたから、うわ、簡単と思って。うん。
私、
うん、いいっすよ、あれ。ネギ、そこの店だったら、下に玉ねぎをスライスして、お豆腐を置いて、 で、あとあの、お塩をちょっと多めに振ってからごま油ドバドバかけて、またその上からのごまと、あとネギ、刻んだネギぐらい乗せてる感じでしたけど。うん。
うん、
全然もうネギいっぱい入れて、今食いましたけどね、めっちゃうまかった。うん。
薬味
うん、いや、これはね、あれですね、貧乏の強い味方ですからね。私も最近、引っ越しして結構貧乏になりましたし、漁師も結構大変だったと思うんですけど、なんかそんな感じで、うん、今、そういう感じで割と、貧乏になると、料理のスキルがどんどん上がってくる問題もありますから、ね。うん、そんな感じのね、今回ちょっとものすごく安い感じで作れる料理の話をしていこうかと思うんですけれども、ね、うん、漁師さんまず、行って行って、お互いやっていこうかと思うんですけど、漁師さんの方何か、その安い感じの料理で自慢できるものって何かあります？
やっぱりね、湯豆腐と、卵入りチキン。
卵入りチキン？
ラーメン。
ああ、はいはいはいはい。あれ、チキンラーメンって CM のような感じになります？卵入れて。
いや、CM 知らんけどね、私はね、我流でチキンラーメンを普通に作って、まあ、卵を半熟に、しますね。入れてね。
うん。あ、じゃあ茹でてる時に、もう、チキンラーメンはお湯入れる派、それとも茹でて作る派ですか？
ますね、私ね。
あ、茹でる方だ。あ、それだったら半熟できるはできるか。
できますね。
あ、うん。じゃあ熱湯1分って感じですか、そちらは。
うん、まあそんなもん。まあ私はもうちょっと煮ますけれども、まあ1分でもできますね。
うん、ああ、なるほどね。そっかそっか。家に生麺のタイプと即席ラーメンあったらね、あれ、ラーメンを、なんだろう、レンジで作るラーメンキットってあるじゃん。ご存知です？
あります、あります。
あ、あれめっちゃ楽でね、袋麺。袋麺入れて、水入れて、あと7分ぐらいチンしたら、もうそれでできるんで。
うん。
うん。あと食器もね、茹でた鍋をそのまま、食えるようになってて、うん。
あ、
うん、あれめちゃめちゃ楽でね、今ずっと作ってたんですけど、最近とあることに気がつきまして、
はいはい、
うん、それだったら別に冷凍ラーメンでもいいんじゃないかと、うん、袋麺わざわざ茹でるやつよりも冷凍ラーメンの生麺のタイプの方がちゃんとしてるんじゃないかと思って、うん、
うん、
冷凍ラーメンって食べたことあります？
よく冷凍サルキュートでおすすめですけどね。
ああ、あれもね、確かさぬきうどんってね、あれなんですってね、冷凍の方が、生麺よりうまいらしいですよ。
あ、そうそう、そうらしい、
うん。うん。なんかね、小麦粉のグルテンがなんか、作用するかなんか、冷凍した方がいいみたいな話があって、だからうん、茹で麺よりも、チンしてなんかしたる、さぬきうどんの方がよっぽどいいっていう話があってね。
はい、はい。
冷凍とかもうバカにできませんからね、もう。うん。うん。で、あとは冷凍ラーメンの、あれですけどね、セブンイレブンのが、ちゅうかセブンアイホールディングス系の冷凍ラーメンがちょっと最強すぎて、うん。前住んでた場所でなんかおすすめのラーメンありますって聞かれて、セブンイレブンの100円の冷凍ラーメンって言って答えてたことありましたからね、うちも。うん。
うん、いや、結構いいのありますよ。セブンイレブンのチルドとかでもなんか、
うん。
エビチル
ドとかね。うん。いやー、うまい。うん、エビチリとかね、いろいろありますけど、今もう冷凍食品も全然バカにできませんからね。ものすごいですからね、あれ。うん。あとね、その流れでいくと、ローソンのホルモン鍋ってご存知です？見た目がね、ものすごくまずそうなんですよ。 よくあるあの、焼きうどん、あの、うどんのあの、アルミのペラペラなやつ、鍋で売ってるうどんってご存知ですかね。
はい、わかるわかる。
わかりますよね。ああいう感じで、あの、カチンカチンにしたあの、ホルモン、冷凍ホルモンが、あの、売ってるんですよ。ホルモン鍋って書いて。うん。で、作り方は簡単で、一番上のビニールだけ剥がして、で、そのままあの、カチンコチンの鍋を、あの、コンロに置いて、15分ぐらい火をつけて待ってるだけなんですよね。うん。もうあのね、見た目がね、まずそうなんですよ、めちゃくちゃ。うん。ただね、これ、できるとね、めすげえうまいんですよ、あれ。うん。
あー、これは、盲点よね。
うん。見た目ね、なんでこれずっとあるんだろうと思ってね、こんなまずそうなのがずっとなんであるんだろうって、あの、ね、ローソンでしか売ってないんですよね、なぜか。ローソンのあの、氷とか置いてるコーナーで、あるんで、うん。なんかもしも、あとね、冬しか売ってなくて、夏とかになったらもう中、撤去されてたんで、ああ、つって、やっぱりもうこれ誰も買わないんかなと思ったら、冬になったら復活してたから、あ、これ季節商品だ、よかったって思って。うん。いやー、あのね、ホルモン鍋ね、多分牛ホルだと思うんですけど、いやー、あれものすごいうまいですよ。ええ。うん。
そう、見つけたら買ってみよう。
うん、280円。うん。
280円か。
うん。いやー、あれで、あの、肉が取れるのはすごくおすすめだし、日持ちもするし、うん。うん、バカにできません、あれは。そんな流れでいくとですね。うん。
美味しいものってありますよね。そういうコンビニでもね。
すごいのたまにありますからね。あとね、袋ラーメンのね、この前びっくりしたんですけど、生麺、ちょっとパッと出てこない。あの、マルちゃん製麺ってご存知ですかね。よく売ってるやつ。あの、茹でる時間が長いタイプ。と、あと普通のあの、袋麺。札幌あの、塩ラーメンとかあの辺。
うん。
あれ、どっちが長持ちするかご存知ですか？
乾麺とかが長いんじゃない？
と思うでしょ。あれね、揚げてる麺の方が賞味期限っていうか足が早いんですよ。
ほうほう。
あれに、あれって賞味期限あるのみたいな話じゃないですか。
うん。
うん。あのね、油で揚げてる方の乾麺は、割とね、賞味期限あります。ちゅうかね、食えたもんじゃなくなるの。
あ、私も、何年か前のを食べたら、2、3年前のを食べたら、満足だったっていう。
うん。あれ分かった、友達に昔マルちゃんのね、赤いラーメン、赤い醤油ラーメンとか、見せて、で、これまずいから食うんじゃないって言ったけど、友達が、いやいや、まあ、インスタントラーメンでまずいなんかないやろっつって、強引に料理して食ったらね、もう二口食べただけで全部流して捨て寄りましたからね。
あれ、ほんまにね、数年前にやったら待って。
数年じゃなくて多分2ヶ月でダメだ、アウトだと思う、あれ。うん。うん。これを聞いて、震災に備えて、ですね、食料備蓄されてる方は、インスタントラーメンの乾麺は、絶対食えたもんじゃなくなるんで、やめた方がいいです。
うん。
下手したら死人が出るぐらいまずくなるんで、あれ、本当に。
激まずですよ、その
時。あれ、びっくりした。だからノンフライ麺だったらいけるのかなとか思ったりもしたんですけどね。うん。
なるほどね。
うん。だから、マルちゃん製麺とかのが、札幌塩ラーメンとかよりも長持ちしましたね。あれもだいぶ、うちも2ヶ月、3ヶ月ぐらいもの食ったけど、別に普通に食えましたからね。うん。うん、だから、カップ麺って割と備蓄に向いてないかもしれない。油で揚げてる。最後油で揚げてるタイプのやつは、ノンフライ麺とかだったらワンチャンあるかもしれないけど、うん。インスタントね、袋ラーメンはやばい。うん。いや。
なんかイメージではいかにもいかない。 感じするんやけどね。
うん、イメージではいける。あの、イオンの5袋200円とかそういうやつはね。うん。あの、パックであの、イオンのあの、マックスバリュー商品で5袋200円とかで、やってるやつね。はいはい、うん。あれはね、安いんだけどね、あの、安くて、まあでも食えなくはな、まあまあまあ我慢できる味ではあったけど、あれは相当足が早かったですね。うん。
あ。
うん。1ヶ月半ぐらいでちょっとやばい感じになりましたもん。食えたもんじゃないって。
私、イメージだともう何年も持ちそうな感じするんだけどね、あれ。
何年も持たないなぁ。パスタとかのがまだ、あのね、パスタの乾麺とかのがまだ持つような気がする、あれ。まあイメージでしかないけど、ね、うん。あとお蕎麦とか、うどんとか、うん。
あっちはほとんどいけるっていう。
うん。まあそもそもあれですね、あの、大量の水がいる時点で、あの、乾麺とかあんまりあの、備蓄食料には向いてないですね。水がないかったりすると、問題だから。うん。チキンラーメンはそのまま食えるからいいでしょうけどね。うん。ベビースターラーメンっぽくバリバリいけますから。
そうですね。
うん。しょっぱくて、しょっぱ、かなりしょっぱいけど。
うん。そうですね。
うん。その、あれ、ドラマで言えばそうだね、あの、飯花でか立花って聞いたことあります？
何ですか、それ。
あ、なんでしょうね、とにかくね、そういったあのチープな飯の話しかしないデカの話。で、なんかそのうち、ずーっとその話を聞いて、そのうち事件が解決するみたいな。うん。
なんか知ってる。
うん。ドラマ版はあの、佐藤二朗さんっていうね、あの、うちの子供も大好きな俳優さんが演じてるやつなんですけどね。それであの、ひたすらインスタントラーメンの話とかね、ひたすら缶詰の話とかずーっとしてるやつがあったんですけどね。うん。うちもね、それでインスタントラーメンで見てて、あの、チャルメラが多分そっちでしか売って、福岡かどっか、多分関西圏でしか売ってないって話を初めて聞いて。
あ、そうなの？
うん、明星チャルメラ？
うん。
うん。
あれ、チャルメラって札幌にあったよ。
あ、そうなのかな？あったのかな？あるのかな？うん。札幌一番塩ラーメンとか。うん。
九州しか売ってないの？
うん。なんかね、そういう、うんうん、そういう話があって、へぇーっと思って。札幌
にしか売ってない焼きそば弁当とか。
ああ、北海道にしか、あれ、北海道にしか売ってない焼きそば弁当は。
北海道にしかね。
うん。焼きそば弁当の極意っていうのは、あの、スープですけどね。あの、
ね、
湯切りした、あの、お湯をスープにできるっていう。
そうそう。
うん。うんあれは買いました、あの、北海道出張。前の前の北海道出張行った時は、もうとりあえずあの、昼とか焼きそば弁当買いましたね。
ね
焼きそば弁当つって。やったつって。あの、二つ合体して超巨大になったやつもありますからね。超大盛りとか、ジャンボとかね、今。うん。焼きそば弁当、あれはなんかあの、あれでスープ作るとすごく嬉しくなる。ホテルなのカップ使ってスープ作りましたね。いやいや、うん。あとは、あ、そうそうそうそう、あの、そりゃもう一つあの、ネットの事件というか、あの、前に、前の前の収録ぐらいであの、三好野ですげえうまかったみたいな話をしたじゃないですか。うん、で、あの、うん、で、前回その、三好野の、思いの丈を、語った、放送をリツイートした方がですね、あの、三好野のテーマソング歌ってる方だったんですよ。なんだったかな、ちょっとね、三好野のテーマソングが出た方ですね。ちょっとこれね、レコチョクとか iTunes ストアとかで聴けるそうなので、私ちょっとまだ聴いてないんですけど。
あ、もしもし？
あ、聞いてます。あの、ちょっと少々お待ちくださいね。今ちょっとね。
はい。
あ、そうそうそう。ですね。あ、YouTube でもいけますね。レッツゴー三好野っていう、オリジナルテーマソング。
あ、
うん。できてますね。うん、いやいやいやいや。うん、いいなぁ。 これ YouTube でも聞けるんで、今度ちょっとあの、ね、配信の際にはちょっと貼っておきますんで、ちょっと皆様聞いていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。いや、そんな流れでいくとね、うん。ちょっとまあその、飯の話で戻すんですけれどもね、うん。ちょっとその、安いけどうまいっていう料理の流れでですね、あの、今日もあの、つまみで作ってたんですけども、あの、あれですね、あの、あれ、ポテトサラダ。
はいはい。
ええ、なんですけど、あの、うちの方はですね、あの、カルビーのあの、ポテトチップスの薄塩を使って作るポテトサラダが好きなんですよ。
ああ、なるほど。
うん。って言ってもね、あの、単純にあの、キャベツを千切りにしますよね。ガーッと。あの、スライサーみたいなやつでガリガリやって。うん。それに、あれですね、小池屋のポテトチップスの、
うん、
あの、ちょっと大きめなの、58円の袋だとちょっと量が少ないので、あの、68円の方の袋にしますわ。うん。あれで、あの、ハサミで上の方をちょっと切って、あの、空気を抜く穴だけちょっとつけて、で、その後、ポテトチップスを、はいはい、あの、もう手でバリバリに砕くんですよ。あの、袋の中の状態で。うん。で、あの、その後ね、大盛りの、あの、キャベツの上にドバッとかけて混ぜるだけ。出来上がる。
あ、美味しい。
うん。これがね、キャベツの水気を吸う前に食べるとほんと美味しい。バリバリサクサクして。うん。
うん、
ただ、キャベツの水気を吸っちゃってべちょっとなるとちょっと美味しくなくなるんで。うん。だから、あの、千切りキャベツとポテトのあれは分けといた方がいいかもしれません。うん。
うんうん、
ちょっとあの、食べたい量だけ取ってあえて食べるみたいな感じで、こうザバザバザバっと。うん。ドレッシングいらずでね、あの、野菜バリバリ食べれるから、結構おすすめですよ、これ。うん。うん。ただ、あの、さっきのね、あの、北京豆腐と一緒で、あ、北京やっこだ。ごめんなさい。北京やっこと一緒で、あの、ま、あの、油いっぱい入るんで、あまりヘルシーな料理とは言えませんけどね。
うん、なるほどね。
ヘルシーとは言い難いけど、美味しいですよ、これ。うん。やっぱり、うん。ポテトサラダってそちらちゃんと作ったりします？皮を剥いて。うん。
セフやったからね。うん、ポテサラありましたね、よくね。はい。
ああ。あれってうち実のところね、あの、まだ作ったことないですよ、ポテトサラダって。うん。ただ、あの、北海道の人っていうか、あの、北海道でポテトサラダ出してる店で、ポテトサラダうまいっすよねって大将に言うとめっちゃ喜ぶね。
うん、
なんか、うちもあの、その、大将に30分ぐらい、こう、作り方のレクチャー聞いてたけど、いやーね、普通の居酒屋だとね、あの、マッシュポテトから作るんだけどね、あれダメだよ、とか言って。うん。
うん、
実際、あの、あれ、じゃがいもから作ります？両師匠の方は。
そうです。
あれって、ちょっと作り方説明していただきたいんですけど、どういう流れでいきます？
じゃがいもとか。茹でて、
うん、
で、
うん、
茹でネイチンと、
うん、
玉ねぎは茹でて、生ですかね、
うん、
で、
あれ玉ねぎ生なんだ、
玉ねぎ生だったりします、
ね、ああ、人参は茹でるのはわかりますけど、で。じゃがいもあれ皮付きで茹でるんですかね、それとも皮剥いてから茹でます？
どっちもできますね。
ああ。なるほど。で、茹でた後ってあの、普通にかなビルって剥けるもんなんですか、あれ皮って。
私は実は皮剥いてから茹でますね。あとは、
うん。
真実か、皮付きを加熱するとビルっと剥けるっていうやり方ありますね。
ああ、なるほどね。うん。なんかね、あの、小学校の家庭科であの、じゃがいもの、あの、麺には毒があるって聞いてから、あの、どうしても皮剥きたくなるんですよね。うん。
うん。
どこまで、
そうです
ね。うん。どこまでの毒があるかちょっと分かってないんですけども。うん。 あれで、
みじん切りにしたものをマヨネーズで和えたものとか、うん、塩コショウとか酢とか入れて味付けしますね。
うん、マヨネーズは入れます？
マヨネーズはその、入れますよ。その、ゆで卵したものをマヨネーズで混ぜてから、
ああ、そうかそうか、ゆで卵をみじん切りね。あの、それも、あ、入ってるね、そりゃ、やつは。うん。
うん。
きゅうり、あときゅうりぐらい入れる感じですかね。
あ、そうですね、きゅうりですね、はい。
ああ、なるほどね。なるほど。じゃあ、まあ、ゆで、皮むいたじゃがいもと、あと、人参ゆでたやつと入れて、で、あと、じゃがいもこう、ぐちゅぐちゅぐちゅっと潰して、それに、ゆで卵と、潰したやつと、マヨネーズとか、あと、生の、玉ねぎとかを混ぜて作るっていう流れ。あと、塩コショウと、うん。うん。ああ、そっかそっかそっか。それで完成って感じですよね。あれ？うん。じゃあ、そんな流れで、ポテトサラダの作り方なんですけども、あれ？なんか他にはない一工夫みたいなのってなんか入れます？ワインビネガーを入れるとか全然わかってませんけど。
ああ、私は入れないね、そういうのね。もともと隠し味っていうのを全く使わないとですね。
あ、なるほどね。なんか、よく言いますよね、なんかカレーにヨーグルト入れるとかね。うん。
私そういうの皆無ですね。隠し味。
ね。いや、でもそれは一番あれですね。飯がうまくなるパターンですね。書いてある通りに作るという。うん。入れがちですからね。なんか風邪薬とかそういう人もいるから。
なるほど。
マジかと思って。絶対それやばいよ、つって。うん。友達が料理しないのに意気揚々とカレー作ってヨーグルト一缶入れた時びっくりしましたけどね。
あー、
マジか。
難しいね。
うん。酸っぱカレーできましたよ。うん、ちゃんと。食えたもんじゃない酸っぱカレーできましたからね。うん。いやいやいや、その子が、その人が彼女さん連れて家に来て料理できるからって作ってくれたカレーがその酸っぱカレーで微妙だったけど、全部置いて帰って帰りやがったから、本当迷惑だ。
あー、
それ
あかんね、酸っぱカレーはね。
うん、酸っぱカレーはいかんわーと思ってたけど。うん。あと、キャンプに行った時に鍋をするからって言って、なんか鶏肉の鍋するって言って何作るんだろうと思ったら、なんかあれですね、骨付き肉あるじゃないですか、チューリップみたいなやつ。フライドチキンとかで唐揚げにするやつ。それをね、使ってた場合があってね。あ、うん。それ使うのはまだ良かったけど、よくわからんけど、切った野菜と、野菜のところに、その肉入れて、水入れて、煮て、あと上から醤油入れただけみたいな鍋が出てきて、いやー。
あ、それあかんね。
あかんね。もう死ぬほどまずかった、あれ。びっくりするほど。野菜しか食えない、と思って。まずい野菜しか食えない、って言った。何なんだ、これは、つって。絶対ダメ。あれ、もう怖いから。うん。料理は、なんか作って成功したものしか人に出しちゃいけません。うん。でもその隠し味入れない思想っていうのはすごくいいですよ。もうそのままずっと突き進んでもらいたいっていうところですけど。
いやいや。隠し味好きな人っていうのは料理苦手意識強い。
確かにね、なんかお手軽に他より美味しくなれそうなイメージがありますからね。うん。
うん、だいたい隠し味好きな人ってなおレシピ無視よ。レシピ無視して、まずくなるっていう。
うん、ああ、うちの奥さんと一緒だ。うわ、やばいやばいやばい。うん。うちの奥さんの作ったお味噌汁はあれですもんね、新婚の頃に作ってくれて一口飲んであれでしたもんね、心臓痛くなったもんね。ギリッときて。
うん、
ハートブレイク。しょっぱすぎて。
うん、塩一袋でしょ。
うん、一袋っていうか、もう一つまみどころじゃないもんね。なんか ぐつぐつ煮立った味噌のとこにバンバン塩振ってて、これ東北の作り方かとかって最初分かんないから思ったもんね。
うん、塩いらないもんね。
いらない。いや、まあ、調整でちょこっと入れてもいいかなっていう気はするけど、うん。やっぱ強いもん、きついから。だから、うちの子供もうちに似てるから、なんか実家の味噌汁残すけど、うちで自分で作ったやつは全部飲むっつってたから。でもやっぱりその、向こうのね、料理はね、うちの奥さんのお母さんだから、ばあ様が作ってくれるけど、ばあ様が何十年作ってたやり方をね、無限にするわけにもいかないから、うん。あまり文句も言えないんですけれども。
うん、
やっぱ塩味きついのはきついなと言わざるを得ないんですけどね。うん。いやいやいやいや、そんな流れでいくとね、ちょっと話が逸れてしまいましたけども。うん。そんな中で、あとは、激安料理でいくとですね、もう何ですかね。もう一つ昔ブログ書いてた時に結構アクセスがあったシーチキン炊き込みご飯は結構受けてましたね。
美味しそうやね。
うん。これもね、キャンプの時にね、本当に、そんな鍋とかが壊滅的な失敗やったから、食材が何もなくて、で、うちもどっかのレシピで見て美味しかったの作ってたからって言って、油揚げは買ってたんだよね。なんか、次の日味噌汁しようとか思って。で、それと、最悪失敗した時のためにって言って、シーチキン缶持ってたから、ああ、これでできるわ、ということで。うん。まあ、単純にご飯の上に、もうシーチキン缶、一缶ドバッと入れて、で、あとは油揚げ切ったやつを置いて、あと少量を適量入れて、まあ、じゅっと一回しぐらい、こう、くるくるっとした後に、普通にご飯炊くだけで出来上がりなんですけどね。シーチキン炊き込みご飯。うん。
うん、
簡単でうまいですよ、これ。うん。
美味し
い。うん、美味しかった。うん。美味しかったっていう割にはもううち、ちょっと食えなくなったんですけどね、そのシーチキン炊き込みご飯。なんだったかな、高橋留美子先生のアニメをやっててですね、シーチキン炊き込みご飯をいい感じで作って食ってたんですけど、それが割とグロいホラーの人魚の森っていうのをご存知ですかね。
はい。
うん、確かストーリー的にはその人魚の肉を食べると不老不死になるんだけど、大体の人は化け物になっちゃうんですよね、人魚の肉って食べちゃうと。人間のまま不老不死になるって人が、本当、一握りぐらいしかいなくて。うん。で、割と化け物になってえぐくなるみたいな。という話の、流れなんですけれども、まあ、それでまあ、人魚が出てくるんですけど、まあ、骨とか出て腐った魚みたいな感じの人魚が出てきて、それもまた凶暴で、えぐい感じで、ね、まあ、魚感が出てるようなえぐい感じがあって、それ見ながら、うわーと思いながらシーチキン炊き込みご飯食ってたら、なんかこれもなんかそれに見えてきて食えなくなってきて、うってえずくようになっちゃって、うん。それからちょっと食えなくなって、もう、早十数年。うん、友達とか行くとね、たまにね、作ってそれを振る舞ってたりするから、うわうわうわっつって、ごめん食えないんだっつって、なんでお前自身が作ったら料理じゃないかっつって、うん、いやーこういうのがちょっとトラウマになって食えなくなったすまんって、なんだそれっていう話を言われるんだけど、うん、食ってる最中になんかちょっとトラウマ的な出来事があると食えなくなるっていうのはなんかちょっとありますね。
ね
え、うん、きついっすわ、本当に。だからあんまりもうなんかそういうね、もうテレビと連動させて飯食うのはなんかやめようと。
ねえ、
ご飯時はご飯に集中した方がいいですね。いやいやいや、うん。 そんな流れで、あとは、まあ、あとですね、最近すごく単純なことなんですけども、飯花でか立花さん見てて、今更なんですけど、缶詰の食べ方？
あ、缶詰ね、はい。
うん。あれ、湯煎して食べたら美味しいのね。
湯煎ね、うん、うん。
当たり前のことなんですけど、まあ、熱湯につけるとかね。うん。もしくは、沸騰したお湯にしばらくつけてから開けるみたいなね。
うん。割っちゃうしはね、紙をね、フライパンに開けて、加熱して、
あ、
水分つかなかったら、ちょっぴり水足したりとかして、あと生姜の千切りとか入れますね。
あ、あ、それ美味しいですね。ちなみにそれは、サバ味噌とかですか？
そういう、そういうんです。はい。
あ、それは美味しいね。あ、やっぱり缶詰もそのままね、冷たいまま食ってあんま美味しくねえなと思ったけど、それは湯煎した方が美味しいわ、と思って。
必ず加熱しますわ。
うん、あ、それがいいですよ、本当に。うん。うちもちょっとね、味の好みが若干わがままでですね、サンマのかば焼きが嫌いなんですよ。うん、でもサンマ塩焼きとかんとか最近出てて、それはすごい大好きなんですよね。うん。
うん、うん。
うん。サバも味噌煮が嫌いで、サバ塩缶っていうのがあって。
うん。
うん、それはうまくてね。うん。
え？
うん。あれね、うん、だいたいコンビニで買うと128円だけど、スーパーで買うと100円切ってたりするような感じのやつね。うん。
そうやね。
うん。あれは美味しい、つって。うん。あれうまいですね。あとは、赤貝の煮付けとか、あれはそのまま食えますけどね。うん。
あります
ね。ありますよね。うん。あとね、金色のね、ズワイガニ缶とかあるじゃないですか。
あるあるある、
はい。うん。あれね、昔から2000円ぐらいするイメージだったけど、安い時ね、5、600円で売ってるのを見てびっくりしたんですよね。
あ、売ってますね、たまに。
うん。あ、これだったら手が出ると思って買ったんですよね。震えながら高級品かなと思って。うん、
あと、ホタテね。
ホタテ、あ、ホタテうまいっすよね、あれ。うん。ホタテ、ホタテの、ホタテ缶ね。うん。生、なんかね、味、つけてないやつありますよね。味つけてないっていうか、塩味のだけのやつ。
ありますね。
うん。うち、あっち、あれが好きだな。あれ。うん。缶詰がそんなに、ね、あんまり一手間しないで食べるのが好きですけど。うん。
甘辛いじゃなくて。
うん。
あれ美味しいね。
うまい。いやー。あと、稲葉の缶詰もうまいですよね、タイカレーとか売ってますよね。
ね、あれね。うん、
あ、食べました、あれ。タイカレー、稲葉のタイカレー、ツナカレー。
タイカレー、
うん、チキンカレーとか、あれうまい。うん。
はい、
うん。タイの缶詰、あれ美味しいですわ、つって。いやー、その流れで行くとあれでしたね。最近ようやっとね、クリームコーン缶の使い方が分かりましたよ。うん。あれね、コーンポタージュスープを作るのにいいんだよね。
うん、そうだよね。
うん。あれ、まずクリームコーン缶をこう、ドバッと開けて、缶にあるやつを全部このドベッとしたやつを鍋に開けて、で、その、空になった缶にそのまま、牛乳を同じ分量注いで、中の残ったクリームコーンをこの、貧乏たらしくギャーっとかけて、それで全部出して、で、そのままバターをちょっといて、くつくつ煮たらいい感じのね、すごい濃厚なクリームスープ、コーンクリームスープができますね、あれ。うん。
うん。それやし、正規の使い方よ。
あ、それ正規なんだ。いやー、それ以外ってあれ何に使うのかよくわかんないんだけどね、クリームコーン缶。
大変よ。
いいですか、あれ。あ、そういうもんなんだ。うん。あとはホールトマト缶でね、ミートソース作ったりとかね。うん。
そうよね。
うん。 あれね、すごい大量にミートソース作れるからね、なんか嬉しくなってくるんですよね、あのパスタものすごい量作っても。うん。
うん、
ミートソースね、ものすごい量あると、なんかすごく幸せな気持ちになってきますからね、あれ。
うん、
大量に茹でて作るとね、なんかもうすごくミートソースがこんなにあると思って
幸せですよね、
うん、幸せな感じだ。なんかあれ小分けしてなんか冷凍しとくといいとか書いてありましたけどね。うん、まあなんか自分、うん、ミートソースはなんかね、あれ自分で作った方が下手したら安くなるイメージがありますからね。あとすごいひき肉、うん、ひき肉とかすごい分量買って、うん。
びっくりした
ら
安い。
うん、安い。あれは。うん。まあ、保存もね、今ちょっとでかい冷蔵庫がいますんで、なんとかやっていけるようになりましたから。まあ、ね、割と、腕があればどんどん安いものを、使ってなんとか生きていけるというところでしたけどね。うん。うん。いやいやいやいや。なところで、うん。じゃあ、この辺でですね、ちょっとずっと缶詰の話したらまたどんどん長くなりそうですから。まあ、そろそろ時間となりましたんで、うん。とりあえず今回でですね、お話になった相馬で初めて食ったこの、ですね、北京冷ややっこ。これは、
はいはい、
これめっちゃうまかったんでね、おすすめなので、塩をちょっと多めに振って、ごま油をかけて、ごま油も結構な分量ぶちかけて食うのがおすすめです。うん。うん。全然ヘルシーではない料理ですから、カロリーとか気にする方にはおすすめできませんが、酒のあてにはすごくいいんで、おすすめしたいと思いますので。はい。うん。じゃあ今週も両師匠ありがとうございました。
じゃあ、ありがとうございます。
じゃあこの辺りで締めたいかと思いますので、ではまた来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。